しに社協のホット便始まります。皆さんおはようございます。この社協のホット便は毎月第1木曜日午前9時から職員が交代で番組をお送りしています。今月は地域福祉係の松野が担当させていただきます。この放送では網走市社会福祉協議会の活動や地域で活躍をされている方や団体を紹介しています。今日は網走市で高齢者や障害がある方のサポートをしている団体ウィンクルムから代表の山根真也さんにお越しいただき団体の活動紹介をしていただきます。
松野さん、山根さん、おはようございます。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今年もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さて、山根さんにではお伺いしたいのですけれども、ウィンクルムというのはどのような団体ですか？
はい、FM 網走リスナーの皆様おはようございます。ウィンクルム代表の山根と申します。私たちウィンクルムは民間資格である日本ケアフィット教育機構認定のサービス介助士の資格者が知識と経験を生かした活動を通じて社会に貢献することを目的とした地域貢献活動ボランティアサークルです。私たち介助士は個々に安全で正しい介助技術とおもてなしの心を学び持ち社会福祉活動支援を行っています。
はい、この団体が設立された経緯教えていただけますか？
はい、網走市社会福祉協議会ではこのサービス介助士の資格取得の普及をしており、先ほど山根代表がおっしゃっていた通り、この資格はおもてなしの心と介助技術を学ぶ資格で、高齢者や障害がある方の理解や障害がある方への介助技術と知識を学ぶ資格です。網走市で資格を取得された方が地域にいることによって、高齢者も障害がある方も住み慣れた地域で安心した暮らしを続けられることを目的に資格取得の普及をしています。資格取得の普及を始めてから数年後、市内において一定数の方がこのサービス介助士を取得されたことから、有資格者がより活動しやすいように団体設立に向けて話し合いが始まり、平成30年5月に自主サークルとして立ち上がりました。
で、このサークルに所属されている方というのはどんな方たちなんですか？
はい、そうですね、当サークルはですね、現在30名の網走市民の有資格者を中心に、網走市役所および網走市社会福祉協議会の有資格者認識者をオブザーバーとして、日々活動を行っています。所属する方たちは女性が22名と全体の7割を占めており、日常仕事をしている方や主婦など大半のメンバーがウィンクルム以外での多種多様なボランティアに取り組みながら、さまざまな知識と経験を生かし活動をしていただいております。まあ、あえてメンバーの平均年齢、まあ、公表は控えさせていただきますが、
はい、
おもてなしのパワーと気持ちの情熱は40代前半いや30代かないや、すみません、やはり30代前半に訂正しておきます。ラジオを聞いていたらちょっと後で怒られるのでこの辺では
い、わかりました。で、山根さんご自身はどうしてこのサービス介助士というのを取得しようと思ったんですか？
そうですね、私自身ですね、ライフワークとしているボランティア、その活動や人と関わる日常生活の中で、困りごとなどに直面した状況下において、介助、それに伴う知識と技術の必要性を感じていたときに、網走市の介助人材育成事業、これによって平成28年に資格を取得するに至りました。
ああ、そうだったんですね。はい、ではこのウィンクルムという名前の由来教えていただけますか？
はい、そうですね、ウィンクルムはですね、ボランティアという言葉があります。そのボランティアの語源と言われているラテン語、はい、このラテン語で、ウィンクルムは絆を意味する言葉になっております。
ウィンクルム、絆を意味するのいい言葉ですね。はい、ではこのウィンクルムの具体的な活動内容を教えてください。
はい、私たちウィンクルム、平成30年、サークルを発足後ですね、主な活動といたしまして、生活支援、高齢者および障害者の買い物サポートですね、この高齢者施設を通じて、サポートを行っています。あと事業支援といたしまして、重度心身障害児、障害者の活動支援、これはコミュニケーションをはかどる形で支援させていただき、全道障害者スポーツ大会、こちらの方も2年前にですね、総合大会の方で行われましたけれども、校外的なイベントのサポート、それから今現在ですね、高齢者買い物リハビリサポートという、こういった形の中を支援させていただいております。あと福祉教育ではですね、学生、小中高、時には大学への福祉学習サポート、これは体験学習という形になりますけれども、これは社協さんの出前講座を通じて、サポートさせていただき、あと啓蒙活動、PR なんですけれども、各種イベントにおける展示、それから、疑似模擬体験、これはふれあい広場というのが年1回行われております。それに参加する形になります。あと障害当事者による講演活動、これはアテンドですね、こちらの方を、実際にですね、実績としてさせていただいております。
ではこのサービス介助士の方たちが出前講座、こちらにも協力していただけるって心強いですね、松野さん。
はい、そうですね、実際に本当に助かってます。この出前講座では、小学校から高校、大学からのご依頼で高齢者の体験とか障害の体験をやることがあります。体験学習では2人1組や3人1組で進めていますので、1クラス30名以上の学校では全部で10個のグループにもなりますので、ウィンクルームにご協力いただけることで、生徒一人一人に対してアドバイスをすることができて、福祉への理解をより深めることができ、とても助かっています。その他、高齢者や障害がある方へのサポートボランティアの依頼があった際には、ウィンクルームへ相談をしています。例えば高齢者施設の利用者が屋外レクとして市内のスーパーで買い物をする際には、ウィンクルームのメンバーが利用者に付き添っていただいて、状況によっては車椅子介助もしていただいているのと、利用者のことを理解していただいた上で楽しくコミュニケーションを取っていただいています。
楽しくコミュニケーションを取りながらっていうのもいいところですね。さて、それではウィンクルームの今後の活動目標がありましたら教えていただけますか。
はい、今現在も継続してますけれども、網走市が実施する買い物リハビリ、これは週3回ですね、市内の3スーパー3つのスーパーを巡る、週替わりのリハビリなんですけれども、脳と体の運動を目的にして、実施されているものへのサポート、これを継続していくほか、網走市社会福祉協議会の出前講座による各校での福祉学習模擬体験、この授業支援、さらに各イベントへの積極的な PR 活動と事業支援のための人材育成ですね、これに取り組みたいと考えています。
はい、
令和4年度にはですね、今年なんですけれども、市民向けにユニバーサルマナー検定、
ユニバーサルマナー検定、
はい、このユニバーサルマナー検定の資格取得検定講座を計画しております。介助資格士、介助資格、我々が持っている介助資格とはちょっと異なるんですけれども、今この社会でですね、人口の約 30% が高齢者、 7% が障害者という社会状況から、適切なサポート、それからコミュニケーションを学び、多様な方へのマナーを学ぶ検定となっておりますので、多くの市民の皆様に参加願い、私たちと一緒に活動していただけるメンバーを募っていきたいと思います。
はい、これからのウィンクルームの福祉団体としての活動が期待されるところですね。
そうですね、ユニバーサルマナー検定なんですけれども、これ1級から3級というランクがありまして、私も2級までは持っているんですけれども、比較的その3級をちょっと今回計画しておりまして、講習受講で負担なくですね、その理解を深め、学び、資格を得ることができますので、この場を借りてですね、ちょっと皆さんにもですね、ご参加のほどを、ちょっと告知させていただくのと、せっかくですので、この講座の開催するにはですね、北海道社会福祉協会、こちらのお力添えをいただいておりますので、そちらの方のご紹介もさせていただくとともに、今日社協さんよりお招きいただいて告知させていただいていますので、山崎さんにもですね、ぜひ資格取得を願おうということを
ユニバーサルマナー検定ですね。
はい、そうです。これ絶対役に立ちますの で、
そうですよ、ね、
ぜひちょっと、半日ぐらいお時間をいただき、よろしくお願いしたいとは思っております。
はい、直々に言われてしまったので、 時間期日が合えば、
はい、わかりました、
参加したいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。はい、積極的にこうやってピックアップしていくんですね。
そうです、ね、そうです、もう関わったからにはもう話しませんから、
ね、びっくりしました。
はいはい、大丈夫です。
わかりました、はい、ありがとうございます。
時間が合えば、
はい、ありがとうございます。で、松野さん。
そうですね、はい、今山根代表の、活動目標も教えていただきましたが、このウィンクルムというのもやっぱ福祉団体としてすごく活動が期待されます。網走市においても高齢化が急速に進んでいますので、また障害がある方に限らず地域で生活をしていきたいと思うことは誰もが感じていることだと思います。住み慣れた地域で安心した生活を続けていくためにも、困った時に助けていただける方が地域にいることでとても心強いです。先ほど山根代表からお話があった通り、ウィンクルムは高齢者や障害がある方へのサポートのみならず、知識や技術を地域住民へ広めていく活動も展開しております。社会福祉協議会の活動目標でもある誰もが暮らしやすい街の推進においては、ウィンクルムは網走市の地域福祉推進には欠かせない団体だと思っています。社協は今後ともウィンクルムと連携を図りながら活動していきたいと考えています。また今日のようにさまざまな福祉団体をご紹介して地域の皆様に福祉の情報をお届けしたいと思っています。
はい、ありがとうございます。それでは社協からのお知らせがございましたらお願いします。
はい、まず一つ目なんですけれども、網走市共同募金委員会からのお知らせです。昨年は赤い羽共同募金歳末助け合い募金にご協力いただきありがとうございました。現在流氷観光シーズンの真っ只中ですが、網走市内の小学生が流氷砕氷船のオーロラをイメージしてデザインした赤い羽共同募金ピンバッジを道の駅流氷街道網走流氷砕氷船オーロラ受付で取り扱いをしています。1個500円で制作費を除いた金額が赤い羽共同募金になりますので、ぜひ お求めいただければと思います。
はい、
2つ目がお話広場笑顔のお知らせです。お話広場笑顔とは地域住民の募りの場として、毎月第2第4の火曜日午前11時から午後3時まで網走市総合福祉センターにて開催しています。子どもから大人、高齢者から障害のある方、ボランティア活動者など多くの方たちの交流の場として、誰もが気軽に立ち寄れる場所です。またこの場所では健康運動指導士によるストレッチ体操の実施や保健師ボランティアによる血圧測定と健康相談をしています。2月の開設予定日は8日と22日です。出入り自由となっておりますので、お気軽にお立ち寄りください。感染症の感染拡大に伴い開催を中止する場合がございますので、開催状況につきましては社会福祉協議会電話43-2472までご確認をお願いします。
はい、共同募金委員会からの流氷の駅とそれからオーロラの受付で取り扱いしている赤い羽共同募金のピンバッジのお知らせと、お話広場笑顔、これが今月は8日と22日に行われるというお知らせですね。あ、ピンバッジ持ってきてくれたんですね。あ、かわいいですね。これお子さんがデザインして。
そうですね、市内の小学生。
上手ですよね。
かわいいね。
赤い羽とオーロラが ね、 流氷もデザインして今ちょうどいいです ね、
そうですね、
これね、はい、記念にきっと買い求められる人もいるんじゃないかなと思います。ぜひお買い求めいただければと思います。はい、今日は松野さん、山根さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後にリクエスト曲をかけてきますが、何にしますか？
曲目をビルトトゥラストメイレイさん、
はい、
お願いいたします。
これはなぜ？
今日は節分なんですけれども、それにちなんだ曲なかなか見つからなかったので、バレンタインが近いということで、ちょっと私的にこちらの方をリクエストさせていただきました。
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
This is real.